お祈りいたします。愛する天皇お父様、皆をあがめて心から賛美いたします。御前に引き出してくださり、その口から出る一つ一つの言葉によって生きるように恵みを与えてくださってありがとうございます。どうか聞くことから始まる、その信仰から信仰へと歩めるように祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちが何かをするときに、それをなぜするのかというのは、それぞれの人の心の動機があると思うんです。イエス様を信じる人も、信じるようになったきっかけもそれぞれだけど、信仰生活をする、また働く、そういう心の動機もそれぞれが異なります。でもイエス様は私たちがどういう心を持って、どういうふうに生きるべきかをはっきりと示してくださってるわけですね。だからユダヤ人が神様を信じて、一生懸命律法を守って、神の前にかなう生活をしようとしました。それで彼らは、自分たちは律法全部守った、自分たちは本当に義人だと思っていたけど、イエス様は彼らに対してそのようには見ておりません。あなた方は外は、外見は本当に清く見えるけれども、その心の中はむさぼり、また お互いに嫉妬があり、神の御前に本当に偽善者だと、悪がその中にいっぱいあるということをイエス様は指摘しました。でも彼らがそれを認めたか、それが彼ら自身で分かったかということを考えるときに、決してそうではなかったと思うんですね。それは今の私たちも同じです。自分たちで一生懸命生きたとか、人から あなたは本当に愛の人ですね、謙遜な人ですね、柔和ですねとか、あなたは本当にイエス様に喜ばれる、そういう生活をしていますねとか称賛される、そういうクリスチャンたくさんいると思います。でもイエス様は何とおっしゃるか、神は私たちをどのように見るかという時に、神様は私たちのその心の奥底、心の中心を見ると、その見るということは調べるということですから、私たちが気づかなくても神は全てをご存じでおられて、決して騙されることなく、決して見逃すこともありません。問題は神様の判断、神様が見ておられることが事実だということなんです。私たちが考えて、また他の人が判断する、それが正しいんではなくて、神がそのご覧になって、神様が判断する、その判断こそが真理であり正しいんだということを認めるとき、私たちは本当に恐る恐る神の御前に出て、神様が見るように私たちも見させてくださいというしかないんですよ。私たちが神の御前に出た時に、神様の光が私たちの心の奥底にこうある全てのものを照らします。神の御言葉は生きて働いて、本当にどんな両刃をつった剣よりも鋭く私たちの骨髄を貫いて、その中に隠されている心と思いのすべてを裸にされる、明らかにするとあります。そこから現れたものは、聖書では人の中に善は一つもない、義人は一人もいないと宣言しているんです。だから私たちが弁明して、これでも精一杯だったんですよ、私はもう本当に一生懸命やりました、違います、私はそうじゃありません、少しはそれ他人よりはマシで、世の人よりは私は気丈気生活をしたし、謙遜だし、また偏っていません、 とかいくら言っても神様の前で一つでも罪を犯したらそれは罪人です。99%ちゃんと生きたから、その1%がなくなるかというとそうじゃないんですよ。で、律法の一つだけでも犯せばそれは罪であり、その罪の代価は死であると聖書は言っています。私たちが罪を犯している、罪を持っているということは、もう、いえば死刑囚というか、死に至る罪人だということなんです。無期懲役とか、何年とか、そういう意味じゃなくて、とりあえず死だということなんです。私たちが生まれたら、みんな死にますね。だから、もう死ぬことは当たり前だから、それが罪の結果だと思わない人がたくさんいます。病気で死んだ、事故で死んだ、もう年老いて死んだ、何か死ぬそういうきっかけみたいな状況はそれぞれ違うでしょうけども、人がみんな死ぬようになったことは罪によるものなんですね。で、神様は私たちを愛し、私たちを救うというそのことの目的がその死から救う。本当に悪人もどんな罪人、どんな小さき者も死なないことを願うのが神様の御心なんです。誰でも許され、誰でも救われ、誰でも神の子供として新しくなって生きてほしい。それが神の御心なんです。だからこそ私たちが今どういう状況であっても、どういう人生を歩んできたとしても、私たちは神が愛し、救って新しくして、清くして、それで本当に幸せに生きてほしいという御心をいただいてるんです。私が生きててほしいという一番切なる思いを持ってるのは神様なんです。それはこの世の中でもう何年もと生きてほしいとか、そういう意味じゃありません。死という、そういう世界に決して入らずに、永遠に生きててほしいという思いを持ってます。それが神の愛です。その愛のゆえに神様は私たちを永遠に死の世界から永遠に生きる命の世界へ移してくれるために、私たちの罪の代価をイエス様に払わせました。だから私たちは何もしてないけど、私たちのために神様が、イエス様が成してくださったその愛の代価は本当に何にも変えられない、比較できない尊いものであり、大きいものなんです。私たちが誰かのために、誰かを愛するゆえに払ったどんな犠牲、どんな代価、比べるものできません。私たち一人一人はそれをみんないただいてます。で、イエス様は今日、私を愛するならば私の戒めを守るはずですと言っています。律法を守ったユダヤ人の律法学者とか、そういう本当に経験主義者たち、自分たちは神様の御言葉通りに生きたと、そうやって自慢してる人たち、しかしその人たちは永遠の命を得ようとして、聖書は調べたけどイエス様のところには来なかったとイエス様は言っています。で、なぜそうしたのか、それはその人たちの心の中に神を愛する愛がないからだと言っています。なぜイエス様はそのように見てるんだろう。神を愛する愛があるならばイエス様のところに来る。でも永遠の命を得ようとしたら聖書を読む。 言えば教会にいて一生懸命何かして人のためにまた世のために一生懸命やってもイエス様のところに来ないことはその心の中に神を愛する愛がないんだとイエス様は言ってるわけです。イエス様知らない人だっていっぱい良い行いします。正しくて清い生活します。人から見てですよ、自分から見て世の中で他の人に比べてそういうふうに生きることできます。でもイエス様のところに来るというのは私が神の御前に立つほどの清さがない、完全さがない、そのくらいの愛がない、そこにかなわないということを認めて、罪の許しと憐れみと恵みをいただこうとして、本当に私は罪人です。憐れんでください、許してくださいという人だけがイエス様のところに行くわけです。多く許されたものが多く愛することができる。神に愛されたことは私が願うことをやってくださったから、人がみんな本当に悪い病気になったりいろんな災難に当てるのに自分はそうじゃないし、自分の家族はそこから逃れたから、だから神が私を愛するとかそういう愛の計りじゃなくて、神の愛は十字架で現れた。私たちを死の世界から本当に永遠に生きるように、死んでも生きる、それはイエス・キリストにあるものだとあります。だから死んでも生きるというその永遠の命を与えるためにイエス様を私たちの罪の代価を払うように贖い主として神との和解をできるような、その生贄としてこの世に送ってくださり、その役割を全部その十字架で果たすようにしてくださった、それこそが神の愛の表れだと言ってるわけです。だから私たちが思ってる愛の計りとは全く違うんですよ。私たちは自分の言うこと聞いてくれたら愛、私を愛してると言ってます。私も女ですから、そのエヴァが持っている夫を愛し恋した、それが呪いだという、そういうことを持ってます。でその女が夫に対して恋したしたって言うことは何なのかというと、私のために全部してくださいなんですよ。男は奥さんをこう支配しようとして、で人間が持ってる愛の計りって私の願うこと知って状態なんです。それでアダムがエヴァの言う通りにしてあげたことが何なのかというと、神様がしてはいけないということをしたことなんです。だから奥さんの言うことを聞いて、女の言うことを聞いて、人の言うことを聞いて歩むことを聖書では悪だと言っています。そうすると神に聞き従っては生きていけない。なぜなら人の思いと神の思いは全く異なるからなんです。でも神の言葉は私たちを生かし、私たちを立たせ、私たちに新しい朽ちない神の力で、神の知恵で生きるようにしてくださる、生きて働く、そういう働きなんですよ。私たちの言う通りにしてちょうだいということは、共倒れになり、共に滅びます。で、その結果は腐った身です。私もうちの子供が、私の周りの人が私の言うこと聞いてくれると気持ちいいですよね。ああ、みんな良い子だ。みんな、私愛してくれてる。私を認めてくれてる。私を大事にしてくれてる。でも、そういうわけにはいかないんですよ。そうじゃないのに、それぞれが神に導かれるんです。 私は母の娘として、うちの父と母 の, あの娘として、親に従いなさいというあの御言葉をいただいてます。で、本当に親に従おうとしてます。また主人にも従おうとしてます。で、従う立場で生きることはとてもある意味では楽なんですよ。相手がしなさいという通りにすればいいから。それがうちの母があの脳梗塞になって、判断力があのちょっとできなくなって、私が母を管理すると言ったらちょっとあれだけど、生活をあの守るようになりました。そうすると母は今まで私に何かをされながら生きてきたことが全くないから、母が言うことに反して生きてきた娘がある時から、これはしていけません、これはしなさい、これ食べて、これは危ないですよと言うようになったわけですよ。で、なぜそうしないのとかやるから、母は初めすごくあの悲しんだり怒ったりしました。私自身が本当にそれが一番辛かったですよ。なんで私が今そんな役割をしなくちゃいけないのか。でも母の言う通りに、母を赤ん坊みたいに母を病人のようにこう抱えてやったら、それが結局母を完全に病人にさせることなんだ。精神的にも病人にさせて、精神的にも自立できない人間に、私に頼る赤ちゃんにさせることだというのが分かったんです。私が最後まで母を神に頼る神の人としてするためには、母が何よりも私を頼るようにしてはいけないと思いました。それで母に本当に自分で神様をこう頼るように、60年間一緒にいたその父が亡くなって、その職もあって、でも手放すのにパッと突き放すんじゃなくて、今4年かけてずっと少しずつ少しずつ24時間一緒にいて、一緒のベッドにいて、そうやったけど、とりあえず視線を主に向くように、で、母に、あなたは年老いた病人としてやもめになって悲しい、そういう人としてこれからの時間、それがいくあのどのぐらいになるか分かりませんけども、その時間そうやって生きるか、神の娘として幸いだという告白をしながら生きるか、それは母の選びだということをあのいつも毎日のように言いました。毎日母と礼拝して御言葉を語ってますから、私20年間あの母にそれをしていますから、私が普通の娘としてそのようにするならば、もう本当に母を甘やかせて母の言う通りにしたら、それで母は喜ぶでしょ。だけどそれが母のためにならないということを分かりました。神様が私たちにすることは、ある時は私たちがすごく嫌がるような、そういう周知というか、そういう見てを持って私たちを取り扱ったりします。愛する子を懲らしめるとあります。懲らしめるということは、受ける人が決して望んでないんですよ。で、懲らしめるというのはトレーニングすることなんです。訓練する、どのように神の子供として生きるように、神にあって幸いな人として生きるようにしてくださってる。神の愛だけで心が私は幸せだという、そういう思いを持つように、人から愛されて、人から大事にされて、人に助けてもらったじゃなくて、主が私の羊飼い、主が共におられる、主が私を愛してくださってる、主が私の神様、私の父でおられる、主が私を本当に全ての必要をその時その時満たして保証してる、永遠に共なる、永遠に私はあなたを見捨てない、離れないと言っておられる。 その信仰に立って生きるように神様はある時は周りすべてのものと切って私たちが頼るだけに本当は私たちが倒れてしまうことなんですね。花で息するものを頼るの。パウロがまたこの人たちがイエス様のことを伝えて福音を伝える時代はイエス様を信じることによって彼らは命が危なく生活が全部破壊されるようなそういう時代でした。それでもそれをしました。なぜそうしたのかというと永遠の命という救いということの本当の値打ちを彼らは知ってたからなんです。福音の大切さと素晴らしさを彼らは本当に知っていたからなんです。私たちは今なぜ伝道しないしなぜ福音を伝えないだけじゃなくて私たちが福音で生きられないのかというとその素晴らしさをよく味わっていないし分かっていないからなんです。私たちが美味しいものを食べたら愛する者に一緒に食べてほしいとか知らせたいと思うのは当たり前なんですよ。イエス様を愛することとイエス様の戒めを守ることをイエス様はイコールとして見ています。で、イエス様の戒めって何なのか、私があなた方を愛したようにお互いに愛しなさいなんですよ。だから愛することが戒めであり、愛することがイエス様を愛する、イエス様の愛にとどまることの同じことだということ。私たちは愛されることと愛することを私たちは同じく思ってません。私が愛したのに相手がその私がしたように私がした分だけこう愛してくれないとなんか損したみたいですごく悲しくなったりもう中途でやめたくなったりまたどうしてというそういう恨みというかね相手に対して当然として要求しようとしています。愛してちょうだいって。でも愛してちょうだいで愛せないですよね。喜ぼうとして喜べないし、感謝しようとして感謝出てこないですよ。でも、イエス様は、あなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るはずです。誰かを愛せるはずです。その誰かはあなたを敵対して呪う人であっても愛せるはずですということなんです。なぜなら神が私たちに示したその十字架で現れた愛、それは神に敵対して神の御前に罪人であり弱き私たちのために一人子を与えるほどの愛でした。その愛が私たちがイエス様全然わからない時から同じなんです。だから今イエス様全然知らない人にも同じ愛を神様は持っておられるんです。で、私たちの中におられる神様はそういう心を持っておられるのに私たちはそういう心で生きてるのかということでしょ。私の心の主人が神様なのか私なのかなんですよ。私の心の主人が神様だったら私たちはイエス様が私にしたように神の愛その力で私たちも生きられるはずなんです。だけど私が主人だと限界があってそこついて自分がしたいとか自分が都合悪いとか嫌だとかそれによって影響されてできなくなるんです。愛することは損じゃありません。愛することは呪いじゃありません。不幸じゃありません。いや、 それができないことが不幸であり損であり、それが本当に呪いなんですよ。愛されるという意味では、世のすべての人が神に愛されてます。すでに愛されてます。それを自分で気づく気づかないにしても、愛されてる事実はあるんですよ。神は愛したから。だけど、その愛を知り、その愛を味わい、その愛にとどまる人、その人は本当にその愛に解かれ、それに本当に満ち溢れるというか、潰され、自分の心が、自分の感情が、自分の言葉がその中で全部飲まれます。それで神の愛で本当に私はときめき、また本当に感激し、喜び、感謝し、で神の愛でもって神の愛するものを愛するようになるわけです。私たちの努力とか願いではなく、私たちにおられる、私たちに与えてくださった聖霊によってそうなるんです。聖霊様は神様です。イエス様が父なる神にお願いして、あなた方にその助け主、聖霊様を送ってくれるとあります。聖霊が望むとあなた方は力を受けます。それでエルサレム、ユダヤ、サマリア、全地のどこにいても、どんな場合でも、いつでもあなた方はイエス・キリストの証人になれる。そのようになるんだと聖書が言っています。その聖霊が望んで与えられた力ってどういう力なのか。戒めを守る力です。愛する力です。いつでも、誰にでも同じく、最後まで。人の取り扱いというか、それは相手によって全部違います。赤ん坊を愛することと、ちょっと大きい子を愛する、また本当に病んでる人、また元気な子、全部愛する仕方は違っても、愛する心は愛するでしょ。私が子供に食べなさいも食べるなも寝なさいとか起きなさい、全部違っても、それが愛して、その子のためにしているのと同じく、神様の御言葉というのは私たちのためのものなんですよ。愛しなさいは相手のために犠牲になりなさいじゃなくて、私たちに世にあって生きる最も幸いな人生、幸いな本当に役割のある、そういう尊い歩みができるように祝福してくださった言葉なんです。私がよく主人に言います。主人が私の愛の対象として、いつも私のところに、私の心の中に24時間いつもいるんじゃないですか。40何年間今一緒にその愛する対象として生きてこられた。それでありがとうと言います。それによって本当に私が愛することと神が愛させることとの違いを私はよく分かってます。私ができる部分と神様がさせるその違いを分かるわけです。子供たちも私が可愛くって、私に本当にこう、なんて、手の中にいる時と、今結婚してみんなそれぞれ家庭持ってますね。私は本当に忘れられてるみたいに後ろにこう、って、子供たちそれぞれもう遠く離れて住んでますし、1ヶ月1回ある時は声聞くのも難しく、そうなってても、私が彼らを愛する心が変わったことはありません。でも、やはり、私が彼らに取り扱う、そういう取り扱い方は違うわけですよね。 親は学校とか会社ついていかないんだって。よくそういう親子関係、夫婦関係、家庭の問題で相談を受けますね。その時に私たちはいつも手遅れになっちゃうんですよ。本当に話さなくちゃならない時に話せなくて、もう揉み合ってお互いに傷つき合って、もう離れるしかならない、そういう状況にまで持っていくんですよ。神はその前に御言葉ちゃんとくださってるのに、もうみんなが傷ついてもお手紙あげと言ってそうなるまでやって、もう嫌だって傷つき合ってこそ離れたりするんです。そうじゃなくて、主にあって一つとなって生きることは、ある意味ではみんな離れて生きることにもなります。それぞれに聖霊が望み、それぞれを神が配置し、それぞれを導いている。神にあっては全てのものが美しく調和されるのに、人が動いちゃうとそこでこんがらがっちゃうんです。A という人が神によって立たされているところに B という人がそこに立ってしまうと、 A の人と葛藤しますよね。で、 B の人が強いと、 A の人はそこから何て言うのかな、自分の役割を奪われるし弾き出されます。で、結局は神によってはこれが後で整理されますよ。だけど本当にそういう人間の絡み合いというか、それが今私たちの全てのその問題になってます。結婚したのに親が続けて子供を、なんていうのかな、こう自分の言う通りにさせようとする。さっき奥さんが旦那さんを死体求めて、自分の言う通りに自分を愛してちょうだい、私を見てちょうだいとやると、それが呪いだと言いました。呪いというのは二人とも死ぬということです。旦那さんがまた奥さんを支配しようとすると、お前は私のものだから私の言う通りに しろと言ったら、そこに神がいなくなるんです。神によって生かされて、神によって全てが美しく、また本当にそれぞれ役割を果たして、主にあって完全な体を成し遂げていくことができるのに、聖霊よりも人が、人の言葉が今教会の中に、家庭の中に、私たちの心の中にもっと強く働くと、私たちは御言葉通りに生きていけません。すなわちイエス様を愛して生きていけませんということです。なぜイエス様を愛すると、イエス様の御言葉通りに愛して生きること、罪でもないし世の中にあっても悪いことじゃないのに、なぜ神、そうすると迫害をされて、そうするとなぜ息苦しくなってるのか、世の中でどうしてそうしたらダメなのか。世の中は人間の言葉、人間の意思が優先視されるところだからそうなんです。 家にね、すごく強いお父さんがいたら、その家族みんな苦しむし、その家族みんなが本当に、なんていうか、こんがらがっちゃうんです。なぜなら神様が上に立たずに人が立ったから。教会も同じです。何よりも私たちの心も同じです。イエス様が弟子を選んだ理由が、自分と一緒にいるためが先です。それから彼らを使わして伝道しようとしました。聖霊が望んだ理由も同じです。イエス様の愛の中に、神の愛の中にとどまらせるために、神の体の中の本当に共同生命体として存在するために、私たちを 選び、聖霊が来てくださってるんです。聖霊が成してくださる一番のことは、イエス様を知り、イエス様の愛を知り、イエス様の愛を味わい、そのイエス様の愛で生きるようにしてくださっていることなんです。何か奇跡を行って立派なことをするためじゃありません。愛は相手にももちろんいいものだし、世の中にも世のためにもいいことだけど、一番自分を幸せにすることなんです。愛する人は決して不幸になりません。愛するものを持った人は決して寂しくありません。愛するものは世の中にあって一番豊かだし、一番強いし、一番幸いです。なぜ女は弱いし母は強いしというのか、母がその子供を愛する愛の力のゆえにそう言ってます。その愛する、その対象を持たなかったら強くありません。で、それがどうしてできるか、聖霊によってだと言いました。聖霊が助けて、聖霊が本当に愛が何なのかを導いて、私はあなたを孤児にはしません。私はあなたに私の霊を、私自身があなたの中に臨みます。御国がそこにあって、御力がそこにあって、神の知恵、神の清さ、神のすべてがその聖霊によって私たちが持っているわけですよ。お金がないとか健康がない、私を分かってくれる人がいない、そんなんじゃなくて、私たちは神を持っている。その神が愛であり、その神が知恵であり、その神が聖なる神であり、生きておられるか、私が生きるか、あなた方も生きるのです。私たちは今死んでいくものじゃなくて、イエス様と共に十字架につけられて葬られて、すでに死んだものがよみがえったイエス様によって、私たちの命として望んでくださったその御霊の力によって今生きるものなんです。永遠に生きる、その生き方は今もうすでに始まってるんです。私たちの中で、世の中では死んだらなんか生きるみたいに思うけど、私たちの死はイエス様と共に死んだ死であり、この体が死ぬことでその次に私たちが生きるんじゃないんです。死ぬと全てが終わり、そうじゃなければ何か違うもので生まれ変わる、それは予的な考えでしょ。本当に聖霊によって生きるクリスチャンたちがどうして死を恐れなかったかというと、イエス・キリストを信じる者は死んでも生きるのです。世の中で死ぬことじゃなくて、私は今永遠に生きてるんだということだからです。うちの父が何年か前に亡くなった時に、本当に体は見るにも悲惨な状態でした。あの、癌でホスピスで3ヶ月半もそうやって寝たきりになって亡くなったんだけども、だけど最後まで一生懸命家族に感謝し、神を褒めたたえ、家族に愛を示して生きて、その一生懸命生きてくれた父、そういうふうに生かしてくださった神、本当にうちの父に対して息を引き取った時にご苦労様でしたですよ。また神に本当に感謝します。主にあって死ぬことは本当に幸いです。なぜなら 私たち誰も父が死んだというそういう思いないんですよ。父は神の御旨に本当に懐に帰った。世の中でのその病気、その本当にたくさんの荷を負ってそんな苦労した、70、80生きてても悲しみと労苦があるという、毎日労苦が十分あるというそういう人生を終えて、私たちに本当に愛を示したい。私たちにその中におられる神を見せて、それで本当にその懐に帰った。悲しむという気持ちに全くなれなかったですよ。今ももちろん父にすごく会いたいし、父のことで、こう胸熱くなる時たくさんあります。だけど今も父は私の中に死んだ人ではありません。父は主の懐の中に生きてる人。私もそこに帰る。聖霊様は私たちに主にあって生きることが何なのか、主を愛することが何なのか、私たちがどうやって生きればいいのかを教えるだけじゃなくて、一歩一歩導いてくださる方なんです。パウロが働くときに、自分はキリストの心で、キリストの愛が自分を本当に囲んでいるから、そういうふうにせずにはいられない、福音を伝えずにはいられない、そういう神様の強き働きに押されて自分が働いていることを証ししています。イエス様が父なる神を愛したことは父に従うことでした。私たちは今イエス様を愛してます。ならばイエス様が私に今何を言ってるのか知っていますか？知らないと従えないですよね。神は聞きなさいと言ってます。探しなさい、叩きなさい、求めないからもらえずに、探さないから私たちが見つからない、また悪い動機から求めるからもらえない、また与えられてるのに自分が違うところを求めて違うことを大事にしてるからわからない。神の言葉じゃなくて人の言葉、そうじゃなければ自分の言葉に従って生きるから、人の奴隷になり、人のしもべになり、人の思うまま、人の言う通りになるということ、それが神に従うことではありません。さっき私が親に従って夫に従う、そういう立場として生かされる、それが私に与えられた神の御言葉だと言いました。だけどね、従いなさいと言ったのは神様であって、うちの親が言う通りに生きるとか主人が言う通りに生きる、言いなりになるということとは神に従うということが異なることを生活の中でずっと訓練されました。私は従うという姿勢だけを持っています。なぜなら従いなさいが神の言葉だから。しかし言えば、私が主人の言う通りに従う、そういう立場だけど、主人がもう優しい例えで自分がいるのに電話でいないと言いなさいとか、それ嘘つきなさいですよね。 で、それを知った方がいいのかしない方がいいのか、神はどっちを願うかなんですよ。皆さんはどう思いますか？人のしもべになってはいけませんという言葉があります。人を殺してはいけません、嘘ついてはいけません、そういう言葉を私たち知っています。なのに私たちは目の前の人が神よりももっと大切で、その人に背いたらすぐ何かが来ますよね。怒られるとか何か不都合なことが来ます。だからそこにずるずる引きずられていたら、私たちは神を愛し、神の戒めを守り、神様に従うということは全くできないんです。相手は神の代わりに人を操ったり、人を支配するなんか暴君のようになります。世の王様になります。神の子供を神についていけずに、いけないように自分についてくるようにさせて、それが愛であり、それが神に聞き従うものだとやっていきます。それが偽預言者であり、それが偽教師であり、それが世の王の力なんです。ここにキリストある、ここにキリストいるって、で異端ができたり、たくさんのキリストがいるわけです。神は私たち一人一人に聖霊様を与えて、本当に真理を知り、真理に至ることを願う神が、間違いなく失敗なく私たちを生活の中で、それぞれの立場の中で、その日その日導くことのできる、その方は 御心によって、御言葉によって生きるように願う方だから、子供たちにそれを食べさせて、それをさせる力がある方なんです。それぞれに油注ぎがあって、それぞれに教えていくから、その言葉にそれにとどまりなさい。私たち他に聞いたり、他に相談したり、他に、こう真似をする必要はないんですよ。私たちそれぞれの中に聖霊様おられるから。それが教会で、それが本当に神様を教える人たちが、聖霊にその人がついていくことを教えずに、私についてきなさい、私の言うことが神様の言うことですよというみたいに、あの先生、あの教会、あの人たちは間違ってる、自分が間違ってる部分は全然気づかずに、人の間違ったことばかり言うならば、私たち兄弟の目の塵は見えても、自分の目の柱はわからない、そういうものと同じでしょう。イエス様を信じる者は、イエス様のすることを同じくして、それよりももっと大きい大いなることができる。それは聖霊様が望むからなんです。よみがえったイエス様は弟子たちのところに現れました。それで初め、平安あれと言います。また聖霊を受けなさい。私が父に使わされてこの世に来たように、私もあなた方を使わします。ただ出て行きなさいじゃなくて、聖霊を受けなさいと言うんです。あなた方が許すなら、その罪は許されて、あなた方がそのまま残すなら残る。でもイエス様は私たちに、私があなた方を許したように許しなさいなんです。罪より黒き罪なれと、雪より白くなる。それが十字架の血潮でしょ。私は雪より白くされて義となったのに、他の人はまだ罪が残ってて、まだ灰色みたいに考えるのは それは私たちの観点ですよ。神はイエス・キリストにあって、その人も雪より白い義だとすでに認めておられるんです。自分の存在、自分の生きる目的が愛するためだということで、私は決して一人ぼっちではなく常に神様と一緒にいるんだって、その二つが私たちに本当に分かるならば、私たちはどんな場合どこにいても、私がなぜ生きるのか、どうやって生きたらいいのかを私たちは迷うことなく鮮明にいつも答えを持つことができます。相手の人がどうであれ、周りの状況がどうであれ、私たちは愛するために生きてる。でもそれ以上に私たちは愛されてる。世のすべての人から愛されないかもしれません。いえ、一人をも私を本当に愛してくれる人がいないかもしれません。でも天地万物を作った神が私を愛してくださってる。その神が私と共にいてくださる。私がよく神様に言いました。神が私を愛し、周りの人も私を愛する、それ分かってます。でも私が求めてる、その人が私を、私が望んでるように愛してくれない、それが悲しみで、それが私の痛みで、神が愛するとか周りの人が愛するのはもう本当に何の値打ちもないみたいに、それは去っておいて、ただ悲しみと痛みの中に暮れることの本当に矛盾さ。しかしそれが人間なんですよ。私だけじゃなくて、私が悲しみと痛みの中で生きるか、本当に幸いなものとして、私は祝福されてるから、私は本当に祝福されたものです。神が私を愛すというから、私は本当に愛されてます。神が私と共におられると言ったから、私は一人でいること決してありません。神が私を保証する、だから私は本当に何の心配ないんですということを私たちが応答することが結局信仰なんですよ。神の御言葉に応答すること、神が言った言葉に本当にそうだと信じること、私たちが描く、私たちが想像して考えるじゃなくて、神が言った言葉を、そうです、私がそれをいただきました、神は私のうちにおられます、私のうちに御国があります、私のうちに聖霊様が聖なる真理の本当に真実な愛の方が私の中で現れる、どのように聖霊の御として、そのような心を持って、志を与えて生かしてくださっている。私たちに右の頬を打つとき、左の頬を出しなさいと言った神は、私たちが生きているのにそんな場面に会うようにも導きます。なぜならその御言葉を成就するためでしょ。人としては、自分としてはできないことを、神がおられるゆえにできるような、その生活を、その身を表すために、イエス様が私のうちにおられることを表すために、私たちはそういう場面に会うんです。父がすごくいい人で、立派な人格者で、謙遜な人で生きてきた80何年の歩みより、そのホスピスの寝たきりになったそのところで、本当に感謝し、主を褒めたたえ、永遠の命にを信じて、で家族に対して見せてくれたその感謝と愛と、そういう証が私たちに どんな慰めと励ましとなり、また賛美となったか分かりません。それはうちの父の中に本当にイエス様がどんなに父を祝福しているのかを見たからなんです。だからそんな悲惨な体で病人で死ぬんじゃなくて、うちの父がどんなに神の祝福の中に今いるのかを私たちに分からしめてくださったからなんです。みんながその周りの人みんなが本当に父は幸いである、幸いな告白をずっとしますから、状況は全然幸いじゃないのに、私たちがどんな場合どういう状況に立たされようとも、私たちはそこで共におられる主によって、御霊によって、イエス様が十字架の上で彼らを許してくださいと言ったように、私の魂を御手に委ねますと言ったように、私たちもそういう人生、そういう告白をしながら、イエス様が生きたように私たちも生きる、イエス様が成したように私たちもすることができる、そのために御霊様は与えられているし、御霊様は私のうちに今も住まうんです。永遠に離れずに、永遠に孤児とせずに、御言葉を守ることは私たちの荷にはなりませんとあります。重荷にならず、それは本当に喜びと感謝と賛美になる、神が与えた祝福であり特権であり、また私たちがこの世にそれを表すために生きているということ。だから私たちの存在、私たちの人生は主を表すためのことですから、主のなさることをして、私たちを通して主が褒めたたえられるように、主の栄光のために生かされてるから、私たち一人一人の人生は決して無駄ではなく尊いものなんです。生きるのにも死ぬにも主のもの、食べるにも飲むにも主の栄光のためにしなさい。私たち一人一人のうちにおられる御霊様が一人一人を通してそのようにさせてくださることを信じて期待します。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。神様が一方的に私たちを愛し、私たちに恵みを与え、私たちのうちに臨んでくださり、私たちを祝福してくださることを感謝いたします。恵みを無駄にせず、神の愛でもって味わい満ち溢れるように、本当に感謝と喜びを持って、幸いな毎日が生きられるように神様祝福してくださって感謝します。その与えられた愛が人を愛する愛として周りに流れ、本当に人々に神の愛と神の祝福が望む、そういう通りよけ管として私たちを生かしてくださること、神様感謝します。私たちがその主の前に御言葉通りに、御旨通りに成してください、全く献身を持って捧げる、そういう礼拝となさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。